今日は主の祈りから学ぶシリーズの最終回8回目です。シリーズでやるのは初めてでしたし、割と長い、2ヶ月近くにわたっての学びでしたけれども、では一言お祈りして始めます。愛する父なる神様、今日も主の祈りから学ぼうとしています。シリーズでは今回の学びが最後になります。ここまでの学びをありがとうございます。あなたが与えてくださったこの祈りを教会は2000年にわたって大事にしてきました。大事なものであることを私たちは知っていましたけれども、それを今一度その意味を確認しながら、そして日々の生活の中でその祈りをあなたに捧げ、そして祈りを生きることができるように心がけて、約2ヶ月一緒に教会として学んでいました。神様はここまで守ってくださったことを感謝します。どうぞ学んでいる間だけではなくて、それを私たちがこれからの生活の中でも、毎日の生活の中で生かしていくことができますように助けてください。今日の学びも祝福し導いてください。語るものを清め、用いてください。聞いてくださるお一人お一人の上に神様の特別な祝福をお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。主の祈り、私たちは学んできましたけれども、今日は一番最後のところです。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです、アーメンという部分からの学びになりますけれども、これは皆さんがお気づきになったように括弧の中に入っているんです。で、どうしてどういう時に聖書は、聖書の言葉を括弧に入れるかといいますと、おそらく本来その言葉は聖書に属していない、聖書にそのものの言葉ではないだろうという、そういう時に括弧の中に、入るわけですけれども、ですからおそらくこの部分というのは、聖書の本文にはなかったものであろうということです。ですから私たちは新教堂や、新改訳を使ってますから、そこに括弧中にあるんですけれども、もし新教堂訳という聖書、これは広く使われてますけど、口語訳、の聖書をお持ちの方は、あれ、私の聖書にはそのこの言葉ないよというふうに思うと思うんですね。それはその理由というのは、そういう理由からなんですね。聖書の例えばパウロが書いた手紙であるとか、マタイ、ヨハネが書いた手紙、そのオリジナルというのは残っていないです。ですけれども写本、それを写したものというのはたくさん残っています。ですからどうやって聖書がそのこれがオリジナルなんだというふうに言えるかと言いますと、その 写本を見比べるんです。 その写本が古くて、そしてオリジナルに近ければ近いほど、これは信頼できるというものになります。ですから、まあ、聖書学者の中でも、それをもう専門に、生涯それに捧げるっていう学者たちがいるんですね。それは本当に緻密な学びであると思いますけれども、例えば、パピルス、もうバラバラになっている場合が多いですね。それをジグゾーパズルのようにこう組み立てていくわけです。そして、でそれギリシャ語ですから普通読めないですね。それをこうちゃんとこうそこまでこう学んで、それでギリシャ語でありヘブライ語でありこうやるわけですけれども、そういう人たちの努力のもとにこの聖書というのは あるわけなんですね。それで最も信頼できるその写本というのはいくつかあるわけです。で、要するにこの言葉というのはその中には入っていないという、ですから有名な箇所でそういうところがもう一箇所あるんですけれども、そんなにないですよ。聖書の中には括弧があるっていうところはそんなにないです。で、あるところはあそういうことなんだな、ですけれどもそれは簡単に過去にこう入れられるものではないです。千年以上もそれは教会にとって大事な言葉だというふうに考えられているものだけがそこにあるわけなんですね。ですから例えばヨハネの8章のところにはこういう、この聖書の脚注がある聖書の場合は下のところに細かい言葉が書いてありますけれども、そこの中に時々星印なんかがありまして説明書きがあるんですけれども、ヨハネの8章の場合は古い写本のほとんど全部がここの部分をに関しては書かれてないです、書いてないですという、そういう理由ですと、これは本来オリジナルにはなかったんじゃないか、何らかの理由でだけれども、教会がこのところで場合によっては説明として写本というのは全部手書きですから、その手書きで書いた人が親切にこう理由を書いたりですね、説明書きをこう横に書いたりする場合があるんですが、それを次の人が写すときにこう本文に入れてしまうっていう、そういう場合もあります。ですけどその場合は多くの写本がありますから、他のと比べるとあこれは余分だな、多分誰かが加えてしまったんだなっていうのはすぐ分かるわけですね。まあ、そのようにしてその大事な大事なその聖書のオリジナルというのはこういうものだというふうにその決めるわけですけれども、ですからこの部分というのは一番最後の部分はもう2世紀にはこの言葉はあるんだそうです。ですからヨハネが大体イエス様の時代から大体100年以内にはもうこの国と力と栄えは常しえにあなたのものですという言葉は使われていたというんですね。どのように使われていたか、おそらく教会がイエス様から死の祈りを受けて、そしてその応答というんですか、最後の結びの言葉として自分たちで賛美の言葉を加えたという、そういうことかなというふうに思います。ですから私たちは今回これを学ぶときに、古代の教会はそのようにして、クリスチャンたちはそのようにして神様にこの主の祈りをいただいた、その感謝の気持ちを表した。それでは私たちも私たちなりにですね、そういう、応答をしようではないかというのが今回の学びの一つの目的でありますけれども、8回にわたって今回学んできて、私たちがまた話し合いもして学びましたけれども、その話し合いの中で出てきた一つの言葉で、この学びを通して教えられた一つのことは、祈りには相手がいるということなんです。主の祈りというのはもう決まり文句というか、 相手がなくても祈れるようなこと言葉ですよね。もう決まり文句ですから。天にいます私たちの主を皆が崇められますようにっていう感じで、こうそれが今回私たちは、あ、これは天におられる父なる神に対して天のお父様ということで語ってるんだっていうことをこう学んでいるわけですけれども、そしてイエス様がこのマタイの6章の9節からこの祈りがありますけれども、6節のところでイエス様が言われたのは、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。これは偽善者たちのようであってはいけないよ、人に見せるための祈りではないよ。祈りというのは神様に対して祈るものだよ、人に聞かせるものでもない、何回何百回何千回祈ったという自己満足のものでもない。祈りには相手がいますということですね。ですから誰も見ていないところで神様と一対一になって、そして心を注ぎ出す、それが祈りの基本です。そういう祈りの中で私たちは神しか見ていないときに自分はどうなのか、そういう姿勢というのを学ぶんですね。祈りを通して私たちは人が見てるからこれをやっちゃいけない、あれをやっちゃいけないではなくて、こうしなくてはいけないではなくて、神様が見ておられるから神様に対する意識というものを私たちは神様と一対一で祈るときに教えられる、養っていくことができるということですね。もう一つ話し合いの中でできたのは、これを決まり文句のままでこうずっとやってると、その意味がこうスラーッと言ってしまって、意味をこう確認することができない、何の意味か忘れてしまうというんですね。ですから例えばミナというミナが崇められますようにというのは、そのミというのはあなたの名前という意味がありますから、父をあなたの名前が、あるいはあなたが崇められますように、あなたの国がというふうにこう言い換えて置き換えて神様に祈る、そのことによってその意味がはっきり分かる、あるいは確認できる、それが自分の祈りになるということも言われてました。そして祈るということはすごいことなんだということを私たちはこの聖書の教えから学ぶわけですけれども、ローマの8章26節27節のところで、このところでパウロも私たちは私たちに与えられている御霊によってアバ父というふうに言えるんですよっていうことですけれども、御霊も一緒に私たちのうちに与えられている、住んでおられる御霊も一緒に祈ってくださるということが書いてあるんですね。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。ですから祈るときに私たちには助けがある、それも神様が助けてくださるという、そういうことが書かれています。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が、神様の御霊が、聖霊様が言いようもない深い埋きによって私たちのために取りなしてくださいます。神様ご自身が取りなしてくださるんだ。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かよく知っておられます。だからなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。ですから私たちが祈るときに神様の聖霊が一緒に祈ってくださる、 取りなしてくださるということをですね、これは大変なことだと思うんですが、その8章の中にそれだけではなくて、私たちが祈るときにイエス様が父なる神の右におられて取りなしてくださるというふうにも書いてあるんです。私たちがオルバイスさんがここに、今年去年ですね、来られて、そしてヘブル人への手紙の学びを導いてくださいましたけれども、イエス様は私たちの大祭司です。私たちを神様との間を取り出してくださっている方ですということを学びましたけれども、私たちが祈るときに何が起こるかというと、三位一体の神様が一緒になって総動員で一緒に祈ってくださる、そしてその祈りを聞いてくださるということなんです。ですから祈りというのは本当にすごいものなんだということを私たちは確認するわけですけれども、そして私たちはこの祈りを通して私たちの日ごとの糧をということですから、日々祈る祈りなんだということをですね、日々祈りましょう。1週間7日間あるから、じゃあ毎日は面倒だから日曜日に7回祈ればそれでいいか、そういう問題ではないですよね。日々、そして、第一テサロニケの5章の17節は短い言葉ですが、何て書いてあるか皆さん覚えてないと思うんですけれども、祈りに関してこれは一言、絶えず祈りなさいということです。いつも祈りなさい。ですから神様は私たちから何を求めておられるかというと、いつも一緒にいよう、いつも一緒にいたい、そのことを神様は私たちに求めておられる。そして私たちがこの祈りを祈るときに、神様に一緒にいてください、そして私たちの心を生活を治めてくださいという、そういう祈りであります。ですから主の祈りというのは神様からの招きでもあり、私たちが神様を招く、そういう祈りでもあるということです。ですから私たちが、学んだことはこの罪より罪である、罪が許されました、はい、罪という判子をされてよかったね、それだけではないということですね。それではなくて、住む、一緒に住む方の住みです。それを神様が望んでおられます。だから罪という問題を解決してくださったんです。解決するその目的というのは一緒に生きるためですということですね。解決するのが目的ではないですよ、一緒に生きるためですよ。そして許しから許しというのはどういうことかと言いますと、私たちは許される、そして神様に納めてくださいということを許すんですね。今度はそれを私たちがしない限り、私たちは許されたよかったよかった、でも私たちは勝手に行きたいから私たちの邪魔をしないでくださいというふうに神様をこうシャットアウトすることもできるということなんですね。有名な聖書の箇所が黙示録の3章のラオデキアの教会です。立派な教会、今で言えばメガ教会というような、何千人も集まるような大きな教会であったかもしれないですけれども、その教会に関していくらでもお金はあったんだそうです。何でもあるというそういう教会であったようですけれども、なかったのはイエス様がそこにおられなかったということです。そしてイエス様はその教会の外からノックしているというんですよ。そして開けるなら私は入るよ、でもそのドアをその固く、閉じているならば、シャットアウトしているんだったら私は入らないよ、強制的にはそのドアを壊して入るということはしないよということだと思います。だから外からノックしているよっていう、そういうイメージがあります。ですから許しと許しというのはそういうことですね。そして招きと招きというのは神様が招いてくださっている、私たちもそれに応える、 そして私たちの心の中に、生活に神様を招き入れる。どうぞ入ってきてください。そしてどうぞ治めてくださいという、そういう祈りです。またこの祈りを学んでいて私たちが確認したことは、命というのは神様とのつながりであるということです。それが聖書の教えです。ですからヨハネの17章の3節というのは、永遠の命とは何ですか。それは神様とイエス様とつながっていることです。それが永遠の命です。そしてそのつながりを確認するのが祈りなんです。ですから絶えず祈りなさいということなんだと思います。絶えず、そのつながりを確認する、脈を測るのと一緒ですね。あ、動いてるかなっていう感じで神様と一緒に生きる。ですから生きるということは神様と一緒に生きるということです。ですから絶えず祈る。心臓が止まってしまっては困るように、呼吸ができなくなってしまっては困るように、神様と一緒に生きなくては私たちは生きられないという事実ですね。そのことを祈りは教えてくれます。ですから神様は私たちに主の祈りを与えてくださって、一緒に生きようと言われます。私たちも、はい、一緒に生きたいですというふうに答える。それが主の祈りであると思います。そしてこの祈りは私たちを変えます。ただ決まり文句として何百回何千回言っても私たちを変えないですね。心から私たちがこの祈りを祈るなら、神様に対して祈るなら、神様はその祈りに応えてくださるということです。そしてこの祈りというのは、私たちを変える、形成する祈りというのは、私たちがなるための祈り、何になるのかということを考えますと、こういうものですね。私たちが皆が崇められますようにと祈るときに何を祈っているのかというと、私が神様を崇めるものとなりますように、神様を愛するものとなりますように、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神様を愛するものとしてくださいというのが祈りだと思います。口だけではなくて、週に1回だけではなくて、生きている限り、いつでもどこでも、あなたを崇めるものとしてください、愛するものとしてくださいというのがこの祈りだと思います。そして御国が来ますようにという時に、あなたの国に仕えるものとしてください、あなたの前にへり下ってあなたに仕えるものとしてください、それが祈りだと思います。御心が天で行われるように地でも行われますように、あなたの前にへり下り、あなたに従うものとしてください、忠実なものとしてください、そういう祈りであると思います。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。あなたを信頼するものとしてください。自分の力に頼るのではなくて、自分の能力に頼るのではなくて、すべてをあなたからいただいているものとして、そしてすべてをあなたの恵みとして、それを忠実にあなたに喜ばれるように管理できるものとしてください、忠実なものとしてくださいというのが祈りだと思います。欲張りではなくて、その分かち合えるような、そういうものとしてくださいという祈りだと思います。また私たちの負い目を許してください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。許されたものとして感謝を感謝するものとしてください。そして人を許せるものとしてくださいというのは祈りだと思います。 そして正直なものです。神様の前に私はこういう罪を犯しました、ごめんなさい、そして今こういう罪と戦ってます、こういう罪の中にあって苦しんでいます、どうぞ神様助けてください、そういう正直な人としてください、そういう祈りだと思います。そして私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。自分たちの弱さを認めるもの、そして、悪からお救いください。悪意のないものですね。としてください。意地悪な心のないものとしてください。優しいものとしてください。そして、悪からお救いくださいですから、神様と一緒に悪魔と戦うものと、勇敢に戦うものとしてください、そういう祈りであると思います。これはなるための祈りなんです。そしてそれのためにはやはり日々神様と一緒に生きなくてはなれない、訓練しなくてはできない、なれないということですよね。そしてそうしているうちに私たちがこの御霊の実、これは子どもたちをよく歌う歌の中の出てくる実ですけれども、アレルギア御霊の実はですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これは死の祈りの中に入っていると思います。そういうものになっていく、そのプロセスが主の祈りなんだと思います。そして今年1年、例えばこう私たち毎日それを祈り続けて神様として歩み続けるなら、今年の大晦日には振り返って、あ、このところ少し喜び増えたかなとか、感謝できるものになったかなとか、少しは前より親切になれたとか、そういうふうに神様に感謝を捧げることができる、そういう祈りであると思います。ですから私たちがこの祈りを真剣に捉えて、父なる神様と天のお父様と毎日一緒に歩むならば、私たちは変わっていきます。神様のそのように聖書は約束してくれていると思います。それも御霊の働きです。私たちが歯を食いしばってこれだけ努力したからどうだ、この成長は、成長ぶりはって、そういうことじゃないんですよね。これは神様の技である、神様に賛美を捧げる。ですから第2コリントの3章の18節で、これは御霊の働きですと書いてあります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、こうですよね、主と同じ形に姿を変えられていきます。私たちは神様に似るように作られました、神様の形に作られました、そのようになっていきますよということです。そしてこれはあなたの努力によるものですって書いてないです。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。努力も必要です。その努力も神様からいただく恵みです。日々祈るためには努力が必要です。そして忘れた時に、あ、今日はできなかった、明日はやろうという、そういう決断、反省、努力というものは必要ですけれども、それも神様の恵みです。ですから今日は私たちはこの主の祈りをくださった神様に、私たち一人一人も、古代の教会は国と力と栄えはとこしえにあなたのものです、これはすごい賛美ですね。これは、旧約聖書にも出てくる言葉なんですけれども、それを古代のクリスチャンたちは使ったわけです。ですから今週の宿題はそれを自分たちで考えましょう。どう答えるか、 まあ、少し参考にできるものがあるんですけども、例えばマリアの祈りです。マリアが子供を産むよっていうふうに言われたときに、そんなマカナっていうことで、私はまだヨセフと結婚してないし、で、ガブリエルが見つかり、ガブリエルが説明したわけですね。あなたは御霊の力によって子供を産むんですよ。その時にマリアが言ったのは、本当に私は主のはしためです、しもべですということですよね。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。それはマリアの反応なんです、応答なんですね、神様に対する。わかりました、それではそのようにお願いしますっていう。ですからこれを参考にして、私たちはこういうふうにもこの祈りを閉じることができると思いますよ。マリアのを参考にして、本当に私は主のしもべです、どうぞこの主の祈りの通りにこの身になりますようにという、そういう祈りもいいかなというふうに思います。そのようにしてください、そのために私を用いてください。ですからこういうのも一つの例だと思うんですけれども、私の命あるいは人生、私のお金、能力、持っているものは全てあなたのものです、どうぞあなたの栄光のために用いてください、アーメン。こういうふうに閉じることもできると思います。ですからこの主の祈りは、私たちにどうぞからどうぞへの祈りというのを教えている。どうぞの祈りというのは、どうぞこれください、あれください、こうしてください、これをやめてください、こうしてくださいのどうぞというのは、もう私たちは得意ですよね。それは誰にも教わらなくてもできちゃいます。どうぞどうぞですけど、マリアのどうぞは、どうぞ私を御心の通り用いてください、どうぞか、どうぞどうぞっていう、こう神様にどうぞっていう、あ、使ってくださいっていう、そういう祈りです。ですから、このシリーズの中では最後の課題になると思いますけれども、自分の言葉でその主の祈りを教えてくださった主に対する応答を考えましょう。それで考えたんですけれども、私たちの礼拝、まあ、礼拝をより良いものにしていくというのは常に考えなくてはいけないと思うんです。マンネリ化してはいけないですから。それで主の祈りをせっかく学びましたので、そのこういう、そして応答の部分を自分たちの言葉で考えるということにしますと、そしてその国と力と栄えは常しえにあなたのものですというのが聖書にないということであるならば、その部分を取ってですね、私たちは主の祈りをまず祈るわけですね。そして、私たちを心に合わせないで悪からお救いくださいって閉じます。止めて、そして黙祷を最初ではなくてそこに持ってこようかなというふうに考えています。しばらくそこで時間を、時間といってもほんの何分かであると思いますけれども、黙祷の時間だけだとしか取れないとは思うんですけれども、イエス様が教えてくださった死の祈りを一緒に祈る、そして最後の部分を私たち自身の応答として、その黙祷、静かな祈りの中でそれぞれが答えるっていう、祈るという、そういう形にしていこうかなというふうに思ってます。ですから、来週の礼拝の最初の部分から少し形が変わるということです。で、暗唱聖句は、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにという、それを一週間考えながら生活しましょうということですね。これこそクリスマスの心っていうか、クリスマスは私たちは今回は父の心ということで、神様が一人子をお与えになったことに私たちを愛されたというのがクリスマスの心でありますけれども、
それを受け止める私たちの心としては、マリア の, その姿勢というのは非常に、ふさわしいものかなというふうに思います。では一言お祈りします。愛する父なる神様、主の祈りの8回の学びをここまで守ってくださってありがとうございます。足りない部分もたくさんあったかと思いますけれども、これが学びの最後ではありませんから、私たち一人一人がこの素晴らしい、本当に宝である祈りを大事にして、毎日毎日大事にして、それを通してあなたとの距離をもっともっと近づけるように、あなたと親しく交わっていくことができますように助けてください。そして私たちがの心が、あなたとあなたの心と同じような心になれますように、時間がかかると思いますし、困難もたくさんあるとは思いますけれども、あなたは辛抱強く忍耐を持って私たちを愛し続けてくださいますから、私たちも忍耐を持って感謝を持ってあなたと共に歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。